どうも、永田です。今日はですね、その師匠からコーヒーをケツに入れろって言われた話をしたいなと思います。はい、僕の師匠からですね、コーヒーをケツに入れようっていう、本当にアドバイスをいただいたことがあって、これは何かっていうと、コーヒー館長っていうものなんですよね。腸内洗浄の一種なんですけども、コーヒーを薄めたお湯をですね、その館長のキットに入れて、まあ、1リットルぐらいこうケツの中にね入れるんですよ。で、こうなんだろうな、入れた後にこの5分ぐらい、その出すのコーヒーを出すのを我慢して、腸をマッサージしたり、こう中に便とか細かい、そういう宿便っていうんですけど、そういうのを取るためにこう我慢して腸内をきれいにするっていう、まあ本当に健康法の一つなんですよね。もう本当ふざけたものではないんですけど。で、それを勧められたことがあって、で、それって結構、まあこのお尻の中にそのものを入れるわけですから、それやっぱり最初ってちょっと抵抗があるんですよ。これなんかこう気持ち悪いなとか、コーヒー本当入れていいのかとか、なんか薄めたコーヒーを腸に入れてなんか意味あんのとか、なんかそういうことを感じて抵抗感を感じるんですけども、なんかこういう時にちゃんと実行できるかどうかって、なんか成功するかどうかですごい大事だなって思ってます。やっぱり抵抗あるけど、なんか自分より上の人が言ったことってちゃんとこう聞くような姿勢を持つのが大事なんですよね。で、まあ基本的になんか僕の経験ですけど、その自分の上のレベル、例えばじゃあ、年商が自分よりこう数倍数十倍とかの人の話って、なんか意味わかんないこと多いんですよ。なんか僕の師匠のアドバイスで言うと、例えばそのコーヒーをケツに入れろっていう話もそうだし、なんか道に落ちてるうんこ食べろみたいなアドバイスをいただいたこともあるんですよね。で、それ実際僕食べたんですよ。なんか道に落ちてるうんことかそういうのってマジで意味わかんないですよね。そもそも何の動物のうんこかわからなかったんですよ。なんか丸いコロコロしたウサギみたいなうんこで、なんかマジで意味わからないじゃないですか。で、でもこれだけ聞くと変なんですけど、でもやった後って必ず学びがあるんですよ。その学びって実際にやった後にしかわからなくて、その学びを伝えるために師匠とか格上の人とかのアドバイスで、なんか僕らが理解できないような課題とか出したりするわけですよ。で、ここで意識してほしいのは、そういう課題とかアドバイスをされたとき、意味がわからない課題を出されたときに、これ意味わかんないからやらないとこじゃなくて、なんかここに意味があるんだろうなっていう姿勢でやってほしいんですよ。素直にこう価値観じゃないですか。自分の価値観とか世界で生きてるからこそ、例えば年収500万だったら、500万の現実が訪れているわけですよ。じゃあ年収を、例えば5000万の世界に行きたいんだったら、年収5000万いってる人の価値観を新しく取り入れないと、あなたの世界って広がらないんですよね。で、その世界を広げるためのヒントってのが、例えばコーヒー館長とか、うんこを食べろとか、そういう話だったら、なんかそこってあなたの世界から別になんかないものじゃないですか。コーヒー館長とかうんこを食べるっていう経験がないから、そういうあなたの世界の枠外にあることを取り入れることで、あなたの世界ってのは広がるんですよね。だから最初は大体意味がわからないです。で、そこを素直に受け入れましょうっていうお話ですね。なんか例えばですけど、なんかまあ上の人、10億とか稼いでる人もそうなんですけど、なんか結構スピリチュアルな話を大切にされてる人って多くて、占いとか神社とか神様とかすごい大切にされている方がとても多いです。まあ、僕も大切に今はしてるんですけど、昔の頃ってスピリチュアルって結構なんか怪しいなとか、神様なんて信じないとか、なんかそういう考え方をやっぱり持っていたんですけども、まあ、そこはやっぱここなんか柔軟に考えてほしくて、 なんか僕らっていうのはその実際に神様を見たとかそういうことじゃなくて、神様がいるという存在を認める方が行動しやすいんですよね。行動しやすくて成功に近づきやすいから、じゃあ神様はいるっていうことにしようねみたいな感じの前提で動いてるって感じなんですよ。なので、なんかこうスピリチュアルとか、その目に見えないからもう、なんかまあそういうところで目に見えないからっていう感じでその物事を判断するっていうのは、なんかちょっと乏しいなって思うんですよね。じゃあ今僕これなんかパソコンで撮ってますけど、なんでパソコンってその人と LINE とかメールとかできるかって言われたら分かんないじゃないですか。なんか有線でつながってないし、まあ、Wi-Fi があるってのは分かりますけど、じゃあ Wi-Fi の先がどうなってるのか、なんかどういう電波塔を使って、どういうテクノロジーで経由してそのやり取りができているのかって、まあ、具体的に説明しろって言われたらできないはずなんですよ。よっぽど専門家じゃない限り。でも使うじゃないですか、便利だから。この感覚で例えばスピリチュアルとか、なんか神様っていうものを捉えてほしいんですよ。僕はそう捉えています。なんか飛行機とかもよく使いますけど、実際飛んでる理由って、まあ、1から10まで全て解明されているかって言われると、まあ、実はそうじゃないとことがあったりするんですよね。でもなんか仕組みがわからないから使わないって人いないじゃないですか、飛行機。便利だから使うじゃないですか。そう、なんかそういう感覚で自分の人生を前進させていってほしいんですよね。スピリチュアルとか目に見えないものとかを信じて、あなたの人生とかあなたの幸せになるんだったらそれでいいと思うんですよ、僕は。なんか素直に学んでほしいんですよね。なんかそういうマインド、例えばコーヒーもなんかちょっとあれだなって思ったと思うんですけど、例えばこの音声を聞いたら、なんか僕がコーヒー館長のおすすめのキットとか紹介するんで、なんか実際にやってみたらわかるんですけど、なんだろう、腸をきれいにしたらなんか結構腸って第二の脳とか言われたりするんですけど、本当にいろんな体のバランスが整い始めますね。例えばなんかちょっと具体例言ったら、頭がすごいスッキリするとか、なんか肌がきれいになるし痩せやすくなるなんて言われたりもしますね。でもこういうメリットってなんだろうな、証拠があるわけじゃないんですよ。でも、なんかやったらみんなそう言うんですよね。だったらやればいいじゃないですか。なんかコーヒー館長ってなんか怖いから嫌だとか言ってやらなかったら、そのメリットをなんか受け取ることができないわけですよ。で、なんでこれ、とりあえず試してみて、こうメリットを感じるっていうところまでをやると、こう、なんかまあ訓練としてコーヒー館長っていうのをやってみてください。結構精神的に食らうんで、なんかこういう刺激的なことをすると、脳みそが大きくなって活性化するっていうとかのこともあるんで、ぜひなんかあなたもそのこの刺激的な体験をたくさんして脳みそを活性化させて、生き生きとした人生を生きてほしいなと思います。だから刺激的な体験をたくさんしてる人の方が魅力的ですしね。じゃあ、あとどっかにそのコーヒー館長のリンク載せておくので、まあ、ぜひそれ見てすぐ買ってほしいなと思います。では、師匠からコーヒーをケツに入れろって言われたっていう話でした。もしコーヒー館長試してみたっていう方がいたら、僕に報告してほしいなと思います。